話の目薬ミュージックソン。
豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ今日は23日秋分の日ということでお休みです、はい、ゆっくりされてる方も多いのかなと思うんですが、
はい、
暑さ寒さも彼岸までていますが、どなやとんねやっていうこの暑さはどなやとんねやっていう、なんか今年は暦通りのなんかそういう雰囲気っていうのは出てこないですね。まずね、大体あのお盆終わったらちょっとあの空気が入れ替わった感じになるんですが、全くなくここまでやってきてるなって思いませんか。
はい、思います
ね。
暑い
、でこれが今度はあの暑さ寒さも彼岸までっていう言葉が本当に当てはまるように今後天気を調整してほしいなと思いますよね。
当たるかなな
かなか難しいかもわかりませんがね、
はい、
まあ、皆さんも体だけには十分気をつけてくださいね、
はい、
さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はゲストの方にスタジオにお越しいただいています、はい、大阪市の中に東住吉区という区があるんですが、
はい、
これはあの西村さんがお住まいの区だと、あ、出身の区だというふうに聞いとるんですけれども、はい、その東住吉区で音訳ボランティアなでしこ会というこういう会があるらしくって、
はいはい、
そこの代表でいらっしゃいます中西美里さんに今日はスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中西さんは請願者でいらっしゃいまして、はい、このなでしこ会というのをやっていらっしゃるということなんですが、代表でいらっしゃるんですけれども、はい、まずこの東住吉区、朗読音訳ボランティアですね、なでしこ会というのはどういう会なのかちょっと教えていただけますか。
はい、設立は平成元年11月です。
ということはもう何年になるんですか。
37年。
あ、もう歴史ありますね。
はい、
古
く、
はい、
古いです。
なるほど、もう37年やってはるということなんですけれども、何人ぐらい会員はいらっしゃるんですか。
はい、現在会員は15名です。
15名の方でやっていらっしゃる、はい、ということですが、中西さんはもう初め、この平成、元年11月からこれボランティア活動に取り組んでいらっしゃるんですか。
いえ、私は最初にはあの入会していなかったので、
立ち上げの時はいらっしゃらなかった、はい、いつ頃から入っていかれたんですか。
私は10年前からです。
10年前。
はい、
きっかけはどういうことだったんですか。
はい、34年間仕事と家庭を両立させて突っ走ってきたんですけれども、
はい、
退職した時に今までの人生を振り返って何も人の役に立つようなことはやってこなかったなと思ったので。
いや、そんなことないでしょう何らかの形でみんな関わって、いや、お仕事もね、ある程度こう仕事も人との関わりというかね、そういうのはあるかと思うんですけれども、まあ、そんなふうに思われたんですか。
はい、はいはい、で残りの人生何か社会貢献できないかなと思っていたところ、
は
い、広報誌で、はい、翻訳ボランティア養成講座の実施のお知らせが載っていたので。
それは東住吉区の広報誌、
はいはいはい、
区の広報誌ですね、はい、そこに載っていたと、はい、それを見つけはったわけですが、はい、見つけた時はどんな思いだったんですか。はい、
私あの話すこととかが大好きだったので、
はい、
これだったら自分でも役に立つんじゃないかなと思って、あの応募しました。
その前お仕事なさってたことは、はい、なんかおしゃべりに関係するような仕事だったんですか。
はい、まあ教職だったんで。
先生だったんですか。
はいはい、
あ、それはおしゃべりしますよね、はい、そりゃそうですよね、はい、小学校中学校
高校です、
ね、高校で何を教えてあったんですか。
はい、英語です。
英語を教えてあったんですか。はい、じゃあちょっとあの自己紹介を英語でやって、
はい、
というようなことなんだそうです。はい、 です。じゃあもう喋り慣れていらっしゃると。
そうですね。
いうことですね。はい、でも、はい、学校の先生で十分ボランティアというかね、うん、人の役立つというか、うん、最も役立つ仕事じゃないですか。
うん、そう思いますよ。
ね、
うん、
でもやっぱり仕事とはちょっと違うかなと思ってて、はあ、はい。
でまあ、特に今回視覚障害の皆さんの中にこう入っていかれるということですが、はい、そこまでこの視覚障害の皆さんとのお付き合いとか関係とかいうのはありましたか？
それは全然なかった、
全くなかった状態だったんですか？
何も知らない状態で、
じゃあ実際にこの会に入られて視覚障害者の皆さんとの接触なんかもあったりするかと思うんですけれども、最初はやっぱり戸惑いとかいうのはなかったですか？
そうですね、コロナがあったので、はい、コロナ以前は西村さんたちと交流会とかっていうのもやっていたんです、
同じ東住吉ですからね、は
い、交流会で朗読会などのようなこともしていたんですけれども、はい、ちょっとコロナでもう全然できなくなってしまって、ま
あ、そうですよね、あの3年間はね、
はい、それ以来ちょっと交流会はできてないですよね、はい、
あ、そうなんですね、
はい、会員の方も減ってきてっていう状況で、
はい、でもコロナっていうのはね、何でも皆さんそういう感じでその後衰退していくっていう、あの3年間は本当失われた3年間やなというふうに思いますよね、はいはい、うん、で、実際その活動ですけれども、はい、どんなことをやっていらっしゃるんですか？
はい、活動は広報東住吉なでしこや新聞の記事、雑誌のコラム、情報などを毎月 CD に録音して、視覚障害者の方、今14名なんですけれども、14名に郵送するという活動です。
なるほど、はい、まあ、広報東住吉なでしこ、まあ、これは東住吉区の広報がなでしこという名前なんですか？
はい、はい、そうです。
そうです、はい、そういうことですね、
はい、区の花だと思います。
あ、区の花がなでしこなんですか、はいはい、で、その、まあ、広報誌となりますといろんな情報、生活情報だとかお知らせ事がすっごい詰まってるんで、はい、そう、これを実際に読み上げて CD 化してくれると。
そうです、
これは西村さん、はい、ありがたい話ですよね。
そうなんです、うん、東住吉区ではね、そういうボランティアしてくれてる人があるから CD で音声で聞けるんですけどね、区によってないとこもあるんですよ。
まあそりゃそうでしょうね。もう全部の区があるとは限りませんし、もっと言うと全部の市町村にそういうのがあるとは限らないわけですから、
はいはい、
もうこれはね、こうして中西さんが活動してくださるからこそ、はい、その広報誌が全部、あれでも広報誌ってね、意外と読まない人は読まないんですが、いろんなことが生活に密着したようなことが、例えば検診がありますとかね、はいはい、本当に詳しいことがいろいろ書かれてますから大事なんですよね。
そうなんです、そうなんですけど、
うん、
ただ墨字で送られてきても、私たちは読むことができないので、
はい、
こうやってボランティアさんが CD に音声で CD 作ってくれてあるから、ゆっくり落ち着いて聞けるんです。
なるほどね、そして新聞の記事とか雑誌のコラムなんかもこれ一緒に収録されるわけですか？
はい、そうです、これは私たちが雑誌などを読んで面白かったなと思うものとか、小説、短い小説とかを、その広報誌にプラスして、
なるほど、
はい、付け加えてます、
まあ、ゆうちゃんあれですが、広報誌だけでは面白ないっていうのはあったりするのかも、はいはいはい、ただの情報ですからね、広報誌はね、すごいちょっと色付けようというような感じなんですね、
はいはいはい、
その他にはどんなことをなさっていらっしゃるんですか？
2ヶ月に1回なんですけれども、大阪の社会福祉という小冊子があるんですけれども、はい、それも録音しています。
大阪の社会福祉、
はい、
これはどこが出してる本なんですか？
大阪市、
市ですかね、
市ですね、大阪市の社会福祉協議会。
その他にはどういうことをやっていらっしゃる？
はい、あとは、私たちが活動しているところで、はい、朗読会をさせてもらったり、来月あるんですけれども、
どれぐらいの間隔で朗読会やっていらっしゃるんですか？
朗読会は今のところ年1回です
ね。年1回ね、はい、あ、それが来月にあるわけですね。10月にあるわけですか、
はい、はい
はい
はい、
その他には、
その他は、やはり活動しているセンターで夏休みに小学生を対象に夏休みキッズボランティア体験というのがあったんですけど、
それどういうものなんですか？
はい、それは小学生3名に絵本などを音読してもらって録音して、 夏休み特別号として9月号の CD に付け加えました。
ああなるほど、はい、これ子どもたちの声でなんかこうして音声をすると実際に視覚障害者の方もなんか喜ばれるんじゃないですか。
そうですね、はい、やっぱり いつも聞いてる声と違って、はあ、子どもの声で音読してもらって元気をもらったっていうような声をいただいて、はい、ええ、もう4年目なんですけれども。
あ、そうですか。
好評です。
うん、まあね、そういう声もあってもね、あの子供さんの声聞くというのは本当元気もらえますもんね。
はい、
うん、さあ、そういうようなことなんですけれども、今現在ですけども15名の方々でそういうことをやっていらっしゃる、はい、拠点となるところはどこですか。東住吉区のどっかですか。
はい、はい、東住吉区の社会福祉協議会、
はい、
爽やかセンターというところです。う
ん、なるほど。場所はどの辺にあるんですか。最寄り駅で言いますと、
最寄り駅で言うと、はい、地下鉄の田辺
な、ね、最寄り駅、はい、地下鉄の、はい、田辺は最寄り駅になるということですが、はい、ぜひね、皆さんもこれ参加していただけたらなということなんですが、
はい、
今度実は、こちらの方で講習会があるというふうにお伺いしました、はい、養成のための講習会があるというふうにお伺いしたんですが、はい、これはいつからやらされるんですか。
10月、来月ですね、はい、10月7日火曜日、10日金曜日、
はい、
21日火曜日、24日金曜日、
はい、
いずれも午前10時から正午までです。
はい、10月7日火曜日、10月10日金曜日、10月21日火曜日、10月24日金曜日の午前10時から正午まで2時間、まあおしゃべりのこれ勉強という形になりますか。
はい、そうです。
なるほど、はい、具体的にはその4回どんなことをなさるんですか。
はい、講師の先生をお迎えして、
はい、
1回目は腹式呼吸がまあ基本なんですけども、
はい、
腹式呼吸をの練習をして、明るい声の出し方ということです、
はい、
2回目は滑舌アクセントの練習などを行い、
はい、
第3回目は表現方法の実践として新聞エッセイを読みながら勉強していきます。
なるほど。
で最終回は表現方法の実践にとして物語詩などを読みます、
うん、まあつまり、まあ、声を出す仕事読みの基本的なことをここで勉強して、
はい、
実際にそれをまあ CD 化するときに役立てていこうと、こういうことなんですね。
はい、そうです。
なるほど、
はい、
まあ、みっちり2時間しますと、やっぱり4回やるとそれなりに成果は上がるもんですよね。
そうですね、うん、はい、
うん、まあそういうことで、ぜひこれね、よかったら参加していただきたいということなんですね、はい、皆さんにね。
そうです、
はい、これは東住吉区の方に限るんですか、この養成講座参加するのは。
いや、別に東住吉区の方限定というわけではないんですけれども、はい、
なるほど、はい、どなたでもよかったらその視覚障害者のために何かちょっと手助けをという方いらっしゃったら、この養成講座、これ養成講座を経ないと、これ実際に、ボランティアのこのなでしこ会に入ることはできないんですか。
そういうわけではないんですけども、やはりこれを受けていただいた方が、うん、
はい、
プラスになります。
なるほど、
はい、
まあ、勉強にもなりますしね、はい、ちょっとおしゃべりに興味があるなとおっしゃる方は、これ私、まあ、今1回から4回目までこうラインナップがあるんですけれども、なかなかいい勉強になると思いますよ。ぜひ参加していただいて、でその先に視覚障害者の皆さんに役立つようなことがあると思いますんでね、実際の活動というか、そういう音声化するのにどっか皆さん集まってやっていらっしゃるんですか。
あ、そうです、毎月活動日を決めて、うん、
はい、
部屋を取って、録音しています。
なるほど、はい、録音するのにどれぐらい時間かかるもんなんですか。
ものにもよりますけれども、広報誌の録音でしたら朝からお昼は過ぎますね、1時2時。
広報誌ってむちゃくちゃ長いんですけれども、
はい、そうです、
皆さんと分けてされるんですか。
あ、そうです、そうです、
まあ、分担して、はい、それぞれが録音して一本のこの広報誌にするというような形になるわけですか、
はいはい、そうです。
実際に中西さんやっていらっしゃって難しいことって何ですか。
そうですね、うん、まあ自分も練習したりとかするんですけれども、
はい、
まあ、読み間違いとかもあったりとか、
まあそ
れ
はそうでしょうね、
はい、それと パソコンでやるので、
はい、
あのパソコンの操作をしなして
パソコンの中に音を、はい、音声を入れていくというパターンなんですね、
はいはいはい、そうです、はい、それの係もやってるんですけれども、はい、それもなかなかあの難しくって
あのパソコンはあまりお得ではない
あ、そうです、あまり得意ではないです、う
ん、はい、だいたいあの年齢的にはねそれはそうですよね、はいはい、パパッとできないもんですからね、はいはい、なかなか一つ詰まるとね、はいはい、先に進まないようになりますから、
はい、
そうですか、はい、まあ、そういうこともやっていらっしゃって、はい、皆さん仲良くやっていらっしゃるんですか。
あ、それはもうみんなあの仲良くて年1回に懇親会なども開いて、ええ、あのどっか社会見学みたいな感じで、ええ、その後ランチを食べるっていうのが毎年の恒例です、は
い、なるほど。で、朗読会が来月あるというふうにお伺いしましたけれども、はいはい、いつなさるんですか。
はい、10月の、
はい、10月の
11日の土曜日、11日
土曜日ですね、はい、10月の11日の土曜日、これは何時からどこでされるんですか。はい、
2時から3時です。
2時から3時の1時間、
はいはい、私たちがいつも活動している爽やかセンターというところで、
さっき言いました、地下鉄の田辺、谷町線の田辺の駅からちょっと歩いて10分ぐらいですか、はい、かからないぐらいのところですね。かからない、はい、うん、その爽やかセンターというところで、なさるというわけですね。わ、はい、かりました。ぜひこれはあの入場は？
あ、無料です。
入場無料で。
予約もいりませんので。
予約もいらない。
はい、
じゃ誰でも行って、はい、朗読を聞けるということですね。はい、すこれは、はい、中西さんも朗読されるんですか？
あ、私は今回はあのやりません。
されないんですか。はい、じゃあメンバーの皆さんが、
はい、メンバー4人で。
4人が、はい、出し物はどういうもんなんですか？
言っていいですかね。
はい、
小川糸の愛しのハートコロリと、
はい、
それから
欧米の
小話
ですね、
はい、
父の時給などですね、はい、まあ、あの3つぐらい、はい、なさるということです。10月の11日土曜日2時から3時1時間、場所の方は地下鉄谷町線の田辺駅から歩いて10分もかからないところに爽やかセンターというところがありますんで、そちらのお問い合わせの電話番号を言っておきましょうか。
はい、
こちらです。爽やかセンターです。大阪 06-6628-2020 です。詳しくはこちらの方にお問い合わせください。10月の11日土曜日2時3時で予約はいらないということです。詳しくはセンターの方に聞いてください。爽やかセンターは3階だそうです。大阪06-6628-2020、大阪06-6628-2020です。まあ、よかったらね、こういう朗読会見に行かれて、なんかこう刺激を受けてこう養成講座にっていうのもね、
はいはい、そうですね、
いいのかも分かりませんよね、
はいはい、
ぜひあの見に行っていただけたらなと思いますね、
はい、お願いします。
入場は無料だそうでございます、はい、で、その養成講座の方ですが、10月の7日10日21、24、4回あるんですが、
はい、
例えば仕事でどうしてもこれ2回しか出られへんねっていうことはいいんですか。
あ、大丈夫です、はい、
それ全然大丈夫なんですね、
はいはい、
かなり自由ですから、
はいはい、
まあ、楽しみながらやるということがやっぱり大事でしょうね、
うん、そうですね、うん、はい、ボランティアっていうのは、はいはい、楽しんで私もやっています。
なるほど、
はい、
中西さんの今の一番の楽しみは何ですか。これボランティアやっていらっしゃって、
そうですね、うん、はい、
ボランティアやっててよかったなと思うことってどんなことがあります。
あのやっぱり視覚障害者の方に、
はい、
とってもいい CD だよって言ってもらえたり、あの他に俳句とか、あのプライベート図書で俳句とかも録音してたこともあるんですけれども、
はいはい、
あのそういう時ももう本当にその CD が届くのをもう本当に待ち焦がれて、
はいはい、
いらっしゃる方もいるって聞いて、
うん、
そういう時は本当にやっててよかったなって思います。
やりがいがね、
はい、
ありますもんね、はい、うん、実際にこう視覚障害者の方と、まあ、いろいろ接するようになって、なんかちょっとこう、思い考え方が変わってきたなということもあったりしますか。それは別にないですか。
はい、それは、はい、
なるほどね、はい、というようなことで、ボランティアの養成講座、音訳ボランティア養成講座というのが行われると、まあ、実際にこれをやって、ボランティア活動に参加させて、していただけたらということでございます。さあ、こちらの方ですね、その音訳ボランティア養成講座の方のお問い合わせ先、これから申し上げます。大阪06-6628-2020、これ先ほどの電話番号と同じですね。
そうですね、
はい、爽やかセンター、東住吉区の爽やかセンターというところに連絡が行きます。大阪06-6628-2020、大阪06-6628-2020、こちらの方にお問い合わせいただきまして、で、あのボランティアの養成講座、音訳のボランティアの養成講座に受けたいんですがと言えばいいわけですか。
はい、そうです。
はい、はい、それで OK ということですんで、ぜひ皆さん、あの参加をしていただけたらなと思います。これはあれですね、東住吉区の方に限らず、皆さん他のところもよかったらこういう活動に参加してもらえないかなというお気持ちでいらっしゃるわけですね。
はい、はい、そうです。はい、
ぜひよかったら参加していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、あの朗読会に向けて、まあ、今回中西さんは参加されないということですが、やっぱりだいぶ練習はされるんですか。
あ、練習されてると思います。
されてると、はい、まあ、あの自分が参加しなんでちょっと一言なんですけれども
順番なのよ、
ね、順番で、まあ、
順番なんです、ね、
一応決め、はい、
あ、そうなんです。
はい、私は2年前には
その2年前の時はかなり練習なさいました。
ああ、やりました。はい、
みんな酔って。
はい、そうですね、はい、
そうですか。はい、どうですか、朗読会の反応みたいなありましたか、終わってから。
そうですね、うん、あのとても皆さん上手で、午後のいいひととき、ゆったりとした時を過ごせたなっていうような、はい、はい、感想でした。
なるほど。こちらの方も10月の11日に土曜日午後2時から1時間行われますんで、爽やかセンターの方に足を運んでいただけたらということでございます。まあ、これからもあの、ね、やっぱり、ね、社会貢献がと思って先生辞められたから、こういう、ね、ボランティア活動をやっていらっしゃいますんで、頑張って続けていただけたらなと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東住吉区音訳ボランティアなでしこ会の代表でいらっしゃいます中西美里さんにお話をお伺いしました。まあ、正直言いまして、やっぱり西村さん、はい、こういう方々がいらっしゃるからこそ、視覚障害者の皆さんにいろんな情報がやってくるということなんですよね。
そうなんです、うん、なかなかね、墨字とか、うん、まあ、点字読まれる方もいらっしゃいますけど、はい、やっぱりなかなか墨字を読むのはやっぱり大変なんで、やっぱり CD で送ってもらうのが一番聞きやすいんですよね、情報として、
う
ん、
これがまあ助かるということで。
そうなんです、すごく助かるんです。ま
あ、そこによかったら皆さん参加していただけたら、障害者の方が参加していただいて、まあ、こうして視覚障害者の方もう本当に助かると。
そうなんです、
本当に情報がね、なかなかね、視覚障害者の方はなんか届かないというのが一番のね、難しいところですからね。
そうなんです、うん、だから東住吉区はこうしてね、あの中西さんたちがいてはるから広報誌も聞けるんですけど、はい、なかなかね、私今天王寺区なんですけど、天王寺区はないんです
っていうふうに文句言ってお別れです。はい、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。では栗山亮太さんの今日はリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
すしたいラジオ、毎週水曜21時30分から放送中。
玉木ほのかと勝俣兄がゲストを招いて様々なジャンルの音楽話をしています。
この番組でいつかフェスやりたいですな。
やりてーよー。やれるのかい。
やっちゃいましょう。
私町浦ピンクの番組スプーンプレゼンツ町浦ピンクの嘘から出た金言が毎週木曜夜10時半から放送中。みんなの嘘作品気持ちいい。さあ生むんだキラキラと輝く金言を。
平均気温の上昇を産業革命以前に比べて 1.5 度に抑える、それが世界各国の新しい決意です。人類にはあと 0.4 度の猶予しかない。
今すぐ動こう。
気温上昇を止めるために 1.5 度の約束。
SDG メディアコンパクト。